コリント信徒への手紙1:14-26-33。兄弟たち、それではどうすればよいのだろうか。あなた方は集まった時、それぞれ詩篇の歌を歌い、教え、啓示を語り、威厳を語り、それを解釈するのですが、すべてはあなた方を作り上げるためにすべきです。威厳を語る者がいれば、2人かせいぜい3人が順番に語り、1人に解釈させなさい。解釈する者がいなければ、教会では黙っていて、自分自身と神に対して語りなさい。予言する者の場合は、2人か3人が語り、他の者たちはそれを検討しなさい。座っている他の人に啓示が与えられたら、先に語り出していた者は黙りなさい。皆が共に学び、皆が共に励まされるように、一人一人が皆予言できるようにしなさい。預言者に働きかけられる霊は、預言者の意に服するはずです。神は無秩序の神ではなく、平和の神だからです。聖書を読むことを習慣とする、これはもう若い時にいろいろな先生に教えていただきました。聖書を読むことを習慣とする、そのことはいつも考えてきたことですが、大抵は三日坊主に終わっていました。習慣にするには意識を持つことが大切だと思います。だらだらと読めば習慣になるかといえばなりません。時間を決め、計画的にやって初めて習慣となります。良いことも悪いことも、実は習慣になったときには、そのこと自体が影響力を持ってくる。だから習慣をつけるなら、良い習慣をつけなければいけない。そういうふうに思うのです。パウロはコリントの教会の信徒に、習慣の秩序について語っています。習慣の中で、予言、威厳、教え、啓示、それに伴う解釈などが秩序なく行われていたようです。そうならないように、教会の秩序を考えています。それはすべての教会を建てるためのものであるというふうに理解したということです。無秩序に行われていたそれらのものを秩序正しく行えというのです。神様は無秩序の神ではないという言葉が今日とても印象的です。ある時、福島の高校を訪問した時のことでした。校長先生が福島にある高校の改革事例というのを教えてくださったのです。その高校がミッション系だったので、とても驚きました。その高校の改革とは何かというのは、それは一つの本を通して改革したというのです。その元となったものが7つの習慣という本でした。これは今でもベストセラーになっています。世界中の成功した人物を調べ、そこに共通する7つの法則がある、それを見つけ出したという本です。その7つとはこのことです。1、主体性を発揮する。2、目的を持つ。3、重要事項を優先する。4、ウィンウィンを考える。5、理解してから理解される。6、相乗効果を発揮する。7、歯を研ぐ。翻訳の問題もあるでしょうが、分かりやすくすると自分で決定すること、ゴールを決めること、最優先を考えること、自分を磨いていくこと、それを言っているように思います。しかし大切なことは、それを習慣化するということです。その高校がどのように変化していったか、教職員はどう変わったかを聞きに行こうかなと思いました。特に子どもたちに習慣化するためにどんなことをしたのかというのを聞いてみたいなと思ったのです。パウロは、神は無秩序の神ではなくと言います。世の中には多くの法則があります。しかし全ては神様の導きの中にある法則です。しかもその法則は神様の御心を伝えるために法則、そのための法則だというふうに言えます。 何をもって成功とするかというのは問題ですが、そのミッション系の高校は神様と共に働くものになることが成功でかということに考えているのではないかなというふうにも思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださり、私たちが良い習慣を持つことができるようにしてください。神は無秩序の神ではなく平和の神、パウロはそう教えてくれました。どうかそのパウロの言葉を今日心に留めることができるようにしてください。保栄教会、宇都教会室を信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているものにあなたが共にいてください。今日からアメリカのロサンゼルスにある復活教会を訪問する牧師、そして信徒の一人一人をどうかあなたが共にいて守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。